では、量子と情報の最後のパートで、量子コンピューターについてなんですが、これ、たったの3ページで話してしまおうという、むちゃくちゃな話なんですけど、まあ、嘘は話さないで、美味しいところだけを、なるべく簡単に喋りたいというわけなんですが、で、講義ノートの14ページをご覧ください。で、まあ、まずこれ、量子コンピューターとは何かっていうところから話さなきゃいけないんですが、通常のコンピューターについて3行って言っています。通常のコンピューター、まあ、古典的なコンピューターと言ってもいいでしょうが、それは基本となるのはビットと呼ばれているもので、まあ、これ聞いたことあると思いますが、英語的にはベッツですけど、ビットずいぶん違いますが、これは0と1の日を取るような要素をビットと呼んでいます。で、ビット列っていうのは、ベッツシークエンスというのは複数のビットが集まった列ですね。この上に書いておきましたが、まあ、さっきのね、ランダムな0、1の列とかもそうでしたけど、この0、1、1なんか、とにかく0と1が並んだものです。で、まあ、ご存知のようにコンピューターの中では全てがこの0、1に変換されているわけです。もちろん文字もそうだし、画像も音声も全てそうなっているわけです。それで、まあ、これ、結構その0と1並べただけですが、もしビットが n 個あれば全部で2の n 乗通りのものを表現できるので、n が大きくなればいろんなものが表現できます。で、コンピューターっていうのは、そのこういうビット列に様々な操作、演算を施して計算するものですって、それだけかいって感じですけど、まあ、ぶっちゃけそうですね。だからまあ、それはじゃあどういう演算を使って何ができるかっていうところがすごく面白いわけで、それはすごい世界なんですけど、まあ、それはとりあえず置いとこうと。で、量子コンピューターっていうのは何かっていうと、上と対比させた、また身も蓋もない説明ですけど、古典計算機ではこの0と1の値を取るビットが基本でしたけど、量子コンピューターではキュービット。日本語はキュービットですね。量子ビットっていう人はほぼいないです。キュービット。というのがあって、それは0と1という規格化された直交する2状態を持つ量子形です。例えばスピン2分の1とかはキュービットになりますが、そうですね。実際に作っている量子コンピューターではスピンは使ってないです。で、まあ一番今、まあ今後何が主流かなるかわかりませんが、例えば超伝導キュービットというもの。日本で最初に開発されたんですが、今はもうアメリカでバンバン作ってすごいのを作ってますが、まあ、超伝導キュービットっていうのが今割と Google とかでもバンバン使ってるもんですが、まあ、他にもいろいろアイデアがあるみたいです。とにかく2つの直交する2状態を持つような量子形を上手に持ってきて、で、そのキュービットというのはその2状態を持つ量子形のことをキュービットと言います。なので一般の状態は0か1だけじゃなくて、もうこれスピンの場合と同じように α0 たす β1 と、まあ、もちろん規格化はしておきますが、こういう、一般的にこういう状態を1キュービット、キュービット1つでも取ることができます。結構それはなかなか、すでにこの段階で古典とはちょっと、0と1だけじゃなくて、0と1の重ね合わせも OK になります。で、量子コンピューターっていうのはキュービットの集まりに様々な操作。まあ、この場合、量子力学的な時間発展なので、まあ、ユニタリー変換になりますが、それを施して計算しようというものです。で、キュービットの集まりっていうのは、要するに複数の部分からなる量子形で、まあ、スピンが集まったものと思うと全く同じですね。だから、例えば、n 個のキュービットと下に書きましたが、n イコール2、2つのキュービットがあるっていうのは、まあ、2つのスピンの話、散々やってきたのと同じです。なので、まあ、それぞれのキュービットをケットの0、1とか、ケットの1の2とか、そういうふうに書けば、まあ、0、0、0、1、1、0、1、1、この4通りの状態があります。で、一般の、2つキュービットがある形の一般的な状態というのは、この4状態の線形結合です。一般に n キュービットであれば、全部で下のように、シグマ1からシグマ n を0、1に選ぶ2の n 乗通りの状態があって、で、それの任意の線形結合の状態を取るわけですね。そういう非常に大きな次元の、そう、状態が、キュービットの状態です。で、そういうところにいろいろな変換を施しながら計算をしていこうというわけです。で、まあ、実際具体的にどういう変換を考えるかとかも、そういうことは今は話さないことにして、次のページに行ってください。量子コンピューターはすごいのかっていうとですね、すごいって書くべきですが、すごいです。例えば、まあ、これが最も有名な例ですけど、N 桁の自然数を素因数分解するということを考えましょう。そうすると、今のところ通常の計算機で、古典計算機、普通の計算機で知られている最良の計算方法で 必要なステップ数。ステップ数っていうのは、まあ、ラフに言えば、計算にかかる時間ですね。何回こう、計算のステップを踏まなきゃいけないかっていうのは、N が大きくなった時の全近径として、なんかある定数の、1より大きい定数の N の3分の1乗上で増えていきます。N が大きくなっていった時に、まあ、ある意味指数関数って、まあ、3分の1乗はありますが、基本的に指数関数的に、ステップ数は増えていきます。一方、量子コンピューターでは、ショアのアルゴリズムというものが知られています。で、それを使うと、必要なステップは、数は N のが増えていったときに N の2乗に比例して増えていきます。これも指数関数と、たとえ3分の1乗があろうと、指数の型に乗っているもん、N が指数の型に、N が何かの型に乗っているものと N 2乗っていうのでは増え方が全然違うということは、まあ、数学をある程度かじっていれば皆さんお分かりになることだと思います。で、これがすごいっていう理由です。じゃあ実際早いのかっていうと、それはですね、1回のステップにどれだけ時間がかかるかっていうのによって、実際の速さっていうのは、これかける実際のステップにどれだけ時間がかかるかですね。で、量子コンピューターまだ、こんなの、その因数分解に使える量子コンピューターなんてできてないですけど、まあ、できたとしても多分1ステップはのろいはずですね。1ステップはのろいんで、まあ、N が小さいうちは古典計算機は勝つに決まってるんですけど、そういう、たとえ1ステップがのろくても、N をどんどんどんどん大きくしていったときに、結局、N 2乗で増えるのと指数関数で増えるのでは、もう、どこかで必ず下の方が有利になる。時間が短くなるっていうのはもう明らかなので、そういう意味で根本的に有利なわけです。まあ、ただちょっとこれは僕は全然この辺専門ではないんですけど、上の古典計算機で必要なステップ数っていうのは、これが最低限必要なステップ数だっていう証明はないみたいなので、もしかしたら超天才が現れると古典計算機でも N の2乗とかなんか知らないけど、そういうすごい早い方法を発明するがされる日が来るのかもしれないです。その辺はよくわかりません。でも少なくとも今のところ人類に思いつけるような方法で古典計算機で最良の方法と量子コンピューターを使った場合の方法を比べるとこんなに違いがあるってことです。まあ、これやっぱすごく重要で、ショアっていう天才的な人が1994年にこういうこのショアのアルゴリズムというのを発明しました。で、まあそれで、これがすごくわかりやすい例です。で、量子暗号の時もちらっと言いましたけれど、今の、Amazon で買い物した時のクレジットカード番号を送るとか、そういう今の秘密の通信には、ほとんど全て公開鍵暗号を使ってるんですけど、まあ、もしですね、量子コンピューターでショアのアルゴリズムを実装してバンバン因数分解できるようなマシンが作られたら、今使われてる公開鍵暗号のほとんどはダメになると。さっさと読まれてしまう。盗まれてしまうというふうに安全性がなくなってしまうという話です。まあ、その辺も僕は全然専門ではないので、へえっていう感じですけど、そういうふうに言われています。ただ、じゃあ、量子コンピューターどんどんできてるし、危ないじゃん、もうアマゾンで買えないっていう心配は今のところ全くなくて、量子コンピューター今一生懸命作ってますけれど、このすぐ下に出てきますが、今のところできてる今、2020年段階で僕らが聞く範囲でできてる一番でかいのが53キュービッツ。で、キュービットが53個。で、しかもですね、非常に雑音が多いと。動作にすごくその不確定な雑音が多い53キュービットっていうのが今のところ最良のものなので、全然そんな因数分解できる日なんていうのはこれでは当分来ないので、まだまだまだまだまだまだまだ天才科学者、天才技術者、いろんな人がものすごい勢いで頑張らないと、このショアのアルゴリズムを実装する日は来ないです。ただ、まあ、みんな頑張っていて、ものすごいスピードで進展してますから、僕は割と、ちょっとここで雑談を挟むのなんですが、僕はその量子コンピューターって話を聞いても、あまりにも作るのが大変だから、そんなものはできないだろうと。で、言ってるだけで、まあ別に理論としては面白いけど、本当にはできないと思ってたんですけど、だんだん ちゃんとガチでやってる人から詳しい話を聞くにつれ、ああ、なるほど、それはもしかしたら頑張ればできてもいいんだというふうに完全に考えが変わりました。今はぜひ作ってほしいと応援しています。で、まあ、小さいマシンならできていて、で、そのクラウドで使える IBM の量子コンピューターとかもあります。僕もなんか卒研で量子コンピューターやりたいっていう人がいたから一緒に勉強してやって、卒研発表でじゃあ実際これを量子コンピューターでプログラムしてみた結果がこれですっていうのを卒研の発表でやってもらいましたからね。あの時はさすがに、へえ、こんな時代になったんだなってすごい思いました。で、いいのは挟んだ雑談で、で、なんだっけ。で、そうか。で、ショアのアルゴリズムが実装される心配はまだまだないですよと。で、すごいのかの二つ目で、量子コンピューターには簡単にできて、古典コンピューターにはすごく難しい問題があるっていうことが、これはですね、ガチのその数学的にしっかりとそういうことはもう今や理解されています。で、2019年に Google がその量子超越性というちょっと派手な言葉で宣伝したんですけれど、53、さっき言った53キュービットの量子コンピューターで古典計算機がやるとすっごいすごい時間がかかる計算をすごい短い時間でやったよっていうのを発表しました。でもじゃあその計算はなんかすごいね、かっこいい航空機の設計をしましたとかそういうのかな、全然そうじゃなくて、パズルを解きましたとかそういうのでもなくて、なんか変なノイズを出しましたっていう計算なんですよ。ただ同じ、それはなんか量子コンピューターに出しやすいノイズを出した。ね、同じノイズを古典コンピューターが作ろうとするとめっちゃ大変っていう。まあなんか要するに意味はないけど古典計算機には真似ができないだろうということをやってみせたっていうのがこれです。ただまあすごい宣伝をしたので、結構量子コンピューターすごいんだってここで思った人は多いような気がします。では、量子コンピューターはなぜすごいのかを説明しようと思います。よくある説明なんですが、古典コンピューターっていうのは、例えばこの入力のビットがあったとしたら、これを一生懸命計算して、まあ出力をするわけです。で、また違う入力を次々計算したかったら、また違う入力を入れて計算っていうことをただ繰り返すんですよ。ところがですね、量子コンピューターの場合、入力として、ここにあるように、いろいろなキュービットの、このシグマ1、シグマ2っていうのは、これ、シグマ1、シグマ2、ちょんちょんちょん、シグマ N っていう、こう、キュービットの列のシグマ1からシグマ N、いろいろ変わったものの線形結合ができますから、まあ、2の N 乗通りのものの線形結合ができるので、これを入力にして、そこに変換をかませばですよ、この2の N 乗通りの状態を全部一遍に変換することができるわけです。2の N 乗通りのビットの配列すべてについて並列でまとめて計算ができるので、古典計算機の2の N 乗倍ぐらい早い。すごいという説明がよくありますけど、これを信じてはいけません。もちろん、まあ、それは正しい、ある意味正しいです。もちろん、重ね合わせのまんま計算を遂行できるものを作ろうとしています。で、それが難しいんですけどね。重ね合わせを維持するのが難しいんですけど、でも一応、π っていうこの1式の入力が入ってきたら、それは重ね合わせを維持したまま2式の出力を作ろうっていうのが、今、もちろん量子計算機でやろうとしていることです。で、それは技術的には難しいんだけど、じゃあできたとしても、それで2の N 乗の並列計算を一瞬でやったことにはなりません。なぜでしょう？これは量子力学を知ってればわかります。それは、この2みたいなのが仮にできたとしてもですよ。で、これをこう重ね合わせで計算ができたとしても、その計算結果ってどうやって知るんですか？重ね合わせの2の N 乗、この重ね合わせの各々の部分を見ると、なんか答えが書いてあるとしてですよ。それどうやって読み出すんだという話です。観測すればいいんです。そうです。ビットを観測すればいいです。でも、観測したら、例えばシグマ1からシグマ N のキュービットの、それシグマ1からシグマ N の値を測定したとしたら、それは測定の遮影測、あの測定のボルン規則によって、このうちの2の N 乗この重ねうちのどれか1つだけがピュッと見つかるだけですね。で、波動関数は状態はたちまちそこだけになってしまって、せっかく2の N 乗並列計算したつもりでも、観測したらそのうち1個がランダムに選ばれたのが見えるだけで、残りは全部捨ててしまったことになるので、何にもその並列計算にはなってないです。なので、量子コンピューターはなぜすごいのかってよくある説明っていうか、よくある嘘の説明って書くべき。よくある完璧に本当ではない説明って書くべきか。こうやってそのパラレルに処理ができるっていうのはそれは本当だし、それはメリットですけど、それだけじゃダメなんです。 だから、しかし2の状態って一番下に書いておく。しかし2の状態を普通に測定してみてしまうと1つの配列しかわかりません。だから、さらにうまい工夫が必要で、重ね合わせで計算ができるっていうのはそれはそうなんだけど、そこから僕らが欲しい答えを引っ張り出すためのものすごい賢い工夫が必要です。で、ショアのアルゴリズムっていうのはやっぱそれが非常に賢いことが行われている例なんで、じゃあ講義で話せよっていう、それね、長いんですよ。で、割と長いので話してるうちにどこにポイントがあるかだんだんだんだんわかんなくなってくるんです。なので、ショアのアルゴリズムはちょっと話せないなと思ってうーんと考えたんですけど、16ページに行ってください。ドイッチのアルゴリズムという、まあ、このドイツというのもこう、多分、量子コンピューターの発明者の一人とされる非常に賢い人ですけど、彼が考えた、まあ、ちょっとやらせっぽいが面白い例をこれから紹介しようと思います。で、これね、量子計算って言っていいのかどうか僕ちょっと迷いますが、でもまあ大抵量子計算の最初に紹介してあるから量子計算でいいんだと思います。で、今言ったその重ね合わせで計算ができて、で、しかも、でも重ね合わせだけじゃダメで、うまい工夫をするっていうその要素は全部含んでます。まあ、ただし、ほとんど計算とは呼べないものなんですけど、でもまあ、あと大事なことは、古典的には絶対できないことが量子系でできるっていうところも、あるんで、ちょっとどういう話か見ますね。ちょっとやらせっぽいので、そこはちゃんと知っといてください。で、問題はですね、次のような問題を考えます。F シグマっていう関数があります。で、それ、ただしシグマっていうのは0と1しか取りません。だから要するに F0 と F1 があるだけです。で、しかも F の値は0と1を取るだけです。だからまあ、めちゃめちゃ簡単で、F0 が0か1を取って、F1 も0か1を取るので、それぞれ2通りのチョイスしかないので、まあ、こういう F は全部で4通りしかありません。世界に4通りしかないものですが、ただし、我々はその4通りのうちのどれかは知りません。ただ、誰かがこの F を持ってきました。で、僕らの解くべき課題は、F0 イコール F1 ですかと聞かれたのです。イエスかノーかで答えるだけです。まあ、簡単ですよね。F0 を計算して、F1 を計算して比べるだけです。ただし、本当はここスライドでシュッと出した方がいいのかもしれませんが、ただし、もう講義ノートに書いてありますし、ここにも書いてありますが、ただし、F は1回しか使ってはいけない。無理ゲーですよね。F0 イコール F1 かどうかを知りたいんだから、F0 を計算して、F1 を計算して、だいたいまあ2回計算すら終わりなんで2回使わせてください。いや、F は1回しか使ってはいけない。そして F0 か F1 か、F0 イコール F1 かどうかを判定しなさいというわけですね。めっちゃ無理ゲーで嫌だよと思うわけですけど、まあなんかほらやばい宇宙人かなんかがやってきてですね、地球人よお前たちに試練を与えようよよよとか言って、で、この F が F0 イコール F1 かどうかを判定せよと。で、もし正解すれば、お前たちも銀河連邦に迎え入れようと。もし失敗すれば、この地球をこっぱみじんに破壊するぞとか言ってきて、やばい反省。無理な設定というか、やらせっぽい例なので、こう、緊迫感を出すために、ものすごい無茶な設定にしてますが、まあそう言われたと。まあね、まあ一回だったらこれ半々だからもういいや、適当に誰か勘のいい、ね、ギャンブラーなんとかさんに適当に言ってもらって、でも半々の確率でイエスだったらもう銀河連邦に入れるし、もう行こうぜとかできますけど、まあそこは、じゃあこれ同じものを1000個ある。1000個それぞれ F は違うから1000個全部正解しろとかね。1000個のうちにまあ8割正解すれば許すとか。そしたらもうそれは当て勘ではどうしようもないので何とかしなきゃいけません。でもそれぞれ1000個嗅覚で1回計算すば壊れるようにいけずに作って、いけずにってわかんないですね。意地悪に作ってあるとか、そういうやばい宇宙人なわけですよ。でもこれは絶対不可能だと思うんですけれど、そこで、いや、それは古典的には絶対に不可能だが、量子系ならば可能です。と、こう物理学者が登場するわけです。まあ、ちょっとずるいんですけど、以下のようにすれば、この古典的には完全に無理ゲーなものができます。で、まあ、ずっと、で、これは量子コンピューターの言葉じゃなくて、僕たちがずっと使ってるスピンの言葉で全部書いておきました。まあ、その方がわかりやすいですよ、ドイッチのアルゴリズム。まあ、スピン2分の1。まあ、これがキュービットと同じものですから、もう僕らスピンの言葉で書いちゃいましょう。スピン2分の1の状態を用意したときにですね、こういう仕掛け、1のような時間発展をするような仕掛けがあるというのを仮定します。宇宙人さん、宇宙人さんと、そういう仕掛けはもらえますかというわけです。F をもらうにあたってですね、 アップをその装置に通すと、マイナス1の F0 乗という位相がついてアップのまま。ダウンを通すると、マイナス1の F1 乗の位相がついてダウンのまま。そういうふうに、F0 の F の値に応じて、位相を、異なった位相を量子状態につけてくるようなですね。そんなマシンがあったらいいなと。そういうマシンをくださいなというふうに頼むわけです。で、よかろう、それを与えてやろう。ただし、このマシンは1回使うと壊れるから、1回しか使えないよと分かりましたというわけです。で、もう大体見えていると思いますが、このマシンをもらったら、2式のようにルート2分の1アッププラスダウンというのをこのマシンに入力するわけです。そうすると、これは両方とも計算してくれて、ルート2分の1マイナス F0 プラスマイナス1の F1 乗のダウンという、こういう線形結合。だから、ここがそのパラレル計算の部分ですね。アップの場合、ダウンの場合、0の場合、シグマが0の場合とシグマが1の場合をパラレルに計算しました。ただ、これもさっきのトークと同じで、これが、この最初の矢印のまんま、いくら睨んでても、これはよくわかんない。じゃあ、ここでスピンのアップダウンを測定してみようってやったのが、何にも得られないです。確率2分の1でアップ、確率2分の1でダウンが得られるだけです。だけど、ここでうーんとちゃんと考えて、これでルート2分の1、マイナス1の F0 乗っていうこの符号因子を引っ張り出すと、なんと、アッププラスマイ、それをひっくり出してくくると、アッププラスマイナス1の F の差乗ダウンになります。もうちょっと言えば、これは、要するに、F0 と F1 が等しければ、このマイナス1の0乗になるから、アッププラスダウン。つまり、右向き。F0 と F1 が違えば、マイナス1の、マイナス1の、プラス1乗かマイナス1乗か、どっちにしろマイナス1なので、アップ引くダウンで、それはつまり、左向きということになって、これ、うまいでしょ？賢いですね、やっぱり。土曜市さんが賢いんですよ。この2の左辺のこのアッププラスダウン。まあこれ要するに右ですけどね。そこにこの宇宙人からもらった、その状態を宇宙人からもらったこの1回しか使えない F の装置に通せば、結局 F0 と F1 が等しい時には右に比例して、F0 と F1 が等しくない時は左向きに比例する状態になるわけです。そしたら我々はここで SZ を測っちゃったら終わりだよ。よっしゃ、測ろうって、お前 S 測ってんのかっていうか、SX を測るんです。SX を測るんですね。そうすると、もうこれは上の状態か下の状態で100%分かるわけですから、SX を測って右って出てくれば F0 イコール F1。左って出てくれば F0 と F1 は違うっていうふうに、堂々と宇宙人さんに答えることができて、地球はめでたく銀河連邦入りする。まあ、入っていいかどうか知りませんが、それはまた別の話ですね。まあ、そういうことなわけです。でも、なんかこれはあくまその、いや、これ計算じゃないでしょっていうのは、まあそれは正しいです。要するにこの宇宙人さんからもらったボックスに通しただけの話ですからね。ただ、やっぱりこれ量子系じゃなきゃできない、ある種のことがあるっていうのはわかると思います。要するにこれ、とにかく F0 イコール F1 かどうか判定せよっては絶対に古典ではできないわけだけど、量子系だとこうやってパラレルに、重ね合わせにそれぞれこの F を使った装置が作用することで、両方パラレルに計算みたいなものが進むわけですが、それだけではダメで、欲しい答えに応じて、この重ね合わせの結果、右と左っていう状態が出てくるっていうことを巧みに利用して、うまい SX を測ることで答えがわかります。で、これですね、やっぱり非常に面白いことは、これで1回の計算で何がわかったかっていうと、F0 と F1 が違わないか違うかだけ、一番下、マイナス1の F0-F1 乗、これは1かマイナス1かですけど、それだけが分かったんですね。この1回の計算で。で、F0 も分かんないし、F1 も分かんないんですよ。それは面白いことですね。古典系だったら、古典の普通にやったら、これ1回計算するってことは F0 か F1 かどっちかを知るわけです。だから、どちらかを答えよっていうんだったら普通のやり方でよくて、これでやるとわけがわかんなくなるわけです。で、これはでも、その F0 も F1 も全く知らないし、知る術もないです。いいですか？この方法ではもうちょっと工夫すればそれもわかるよってわかんないですよ。F0 も F1 もわかりません。わかるのはこの F0 と F1 が等しいか等しくないかだけだという。そこも、まあなかなか面白い。要するになんか古典でわかるものとこう、なんか直行した、比喩的にね、直行した情報みたいなものをここで得ているということになります。 というわけで、まあ、これで量子コンピューターが分かった。量子コンピューター完全に理解したと思ってもらっては困るわけですけれど、まあ、これがある種、非常に、なんですよ、ほとんど計算はしてないし、キュービット。まあ、一つだけだから、まあ、ほとんどダメダメなんですけれど、でも、まあ、何かある種の本質はここに入っているというふうに思いますので、まあ、とりあえず、この短い時間、ノート1ページで、お話しするんだったら、これが、量子計算、量子コンピューターの、についての一つのいいイントロかなと思ったというわけです。というわけで、まあ、まだまだ、量子テレポーテーションとか話さないことにしたので、まあ、本当はまだまだ話したいことはありますけど、ここで、量子と情報というこのパートは終わりにしようと思います。